こんにちは。会派未来への私の富岡直哉でございます。第254回定例会にあたり、通告に従いまして一般質問を行います。市長並びに理事者の皆様におかれましては、前向きなご答弁をよろしくお願いいたします。質問の1項目目、全国瞬時警報システム J アラート発令時の対応についてであります。10月4日午前7時22分、雷雨が降り注ぐ中、宇都市内にも防災行政無線からは、あの不吉な警報音とともに、スマートフォンからは大きな音で避難が呼びかけられ、約5年ぶりに弾道ミサイルが日本列島上空を通過し、太平洋へ落下したことについては、まだ記憶に新しいことと思います。テレビでは繰り返し頑丈な建物や地下への避難が呼びかけられましたが、付近にはそのような建物もなく、果たしてどこが安全であるのかと私自身も感じましたし、市民の方からも同様の声が聞かれました。また特に今回の J アラートの発令で考えさせられたことは、通学の時間帯に重なったということであります。突然のことで私たち大人ですら困惑する状況の中、子どもたちは聞き慣れないサイレンからの避難誘導、さらには雨という天候の状況下で、その恐怖感といったら、子どもたちがこれまで味わったことのないものだったのではないかと想像をしております。こうした場合、迎えに行くべきか、あるいは待機すべきか、どのような対応をすべきか迷われた方も多かったのではないかと思いますが、学校保健安全法において、登下校時における責任は保護者となっているものの、緊急時における学校と保護者、双方の連携が極めて重要と考えます。さらに今年に入ってからは、かつてない頻度で弾道ミサイルの発射があり、すでにこれまで年間最大であった25回を優に超える異常事態となっており、先日は排他的経済水域内に落下するなど、これまでたびたび青森県上空を通過することもあり、このような状況下からさらなる安全確保に向けた対策の強化が必要であります。J アラートの対策をめぐっては、J アラートが発令された対象地域の上空を通過しなかったことや、通過予想時刻を過ぎてから発出されたなどという経緯があり、J アラートの信頼性について懸念されるところでありますが、このようなことからも今後一番避けなければならないのは、この恐怖に慣れ、J アラートにも慣れてしまい、本当にミサイルが着弾した場合に避難行動が取れていなかったということであります。また、県内の中でも当地域には北の要衝である海上自衛隊の基地、そして原子力関連施設が立地していることからも、国や県と連携した地域の実情に即した幅広い対応や対策が急務であります。以上のことから、1点目は発令時のむつ市の対応と今後の課題について、2点目は登下校時に発令された場合の小中学生の対応について、3点目は北朝鮮弾道ミサイル対応に関する市長の見解についてお伺いいたします。次に質問の2項目目、大宮都高校、むつ工業高校の統合に関する県立高校改革についてであります。県立高校改革については、第252回定例会においても、要望事項の進捗等についてお聞きしたところでありますが、再度11月9日に要望が行われたことを踏まえ、限られた時間の中で極めて重要な局面であることから、詳細についてお聞きいたします。まず、本年3月に青森県教育委員会に対し、開設準備委員会の在り方等を地域住民と議論する場の早期の設置などを要望してまいりましたが、8ヶ月経過する現在においても、大きな進展が見られず、このような状況から、先般の要望では、今年度中の統合検討委員会の設置を要望したものと認識をしております。当日のやり取りについて、新聞報道では、現状では対話が足りず不安とする当市に対し、和島県教育長は、 教育委員会事務局にはサザエさんの三河屋さんのように現地にお邪魔して話を聞いてきなさいと言っており、個別に丁寧な対応をしているとの主張に対し、宮下市長は三河屋さんはサザエさん一家とは他人であり、県教育委員会とファミリーとして将来を語りましょうという段階だと切り返しをしたとされております。そもそも個別の対応は望んでおらず、私たちが求める丁寧な対応とは、これまでの当時の要望に少しでも寄り添う形で進めることではないのではないでしょうか。相変わらず地域の教育にかける情熱や前向きな姿勢に対しても全く後ろ向きにこう答えてしまう、こうした県教育委員会の対応は残念でなりませんが、このような対応にひるむことなく、統合校の開校に向けて地域の力を結集し、しっかりと取り組んでいかなければなりません。以上のことから、1点目は11月の要望内容についてどのようなやり取りがあったのか、経緯と結果を含めてお伺いいたします。2点目は今回の要望を踏まえ、今後どのように進めていくのかお伺いいたします。次に質問の3項目目、来年の青森県知事選挙に向けた市長の決意についてお伺いいたします。来年は皆様ご承知のとおり、当市においても選挙イヤーで、春の県議選に始まり、夏の知事選、秋の市議選と少なくとも3つの選挙が予定されております。私が今少なくともと伝えたのは、可能性として衆議院の解散はいつ起こるかわからないですし、それよりも何よりも宮下市長の出方次第では、これに加えて市長選や各種補選が行われることを想定すると、1年で最大6回も市内で選挙が行われることになり、この先何十年かのむつし、そして青森県の政治の基盤が築かれるともいえる重要な1年になると思います。宮下市長の今後の動向については、多くの方が注目しており、先日の新聞報道では、出馬報道に苦笑いと気になる見出しの記事が掲載されておりました。それは宮下市長が青森中央学院大学で講演した際に、受講者から来年の知事選への出馬を求められたという一幕があり、出馬についても否定も肯定もしなかったとされておりますが、ズバリお伺いいたします。来年予定されている県知事選に市長は出馬する意向はありますでしょうか。本日の私の質問には苦笑いせずお答えいただきたいと存じます。以上、3項目6点について壇上からの質問といたします。
市長、富岡直也議員のご質問にお答えいたします。全国瞬時警報システム J アラート発令時の対応についてのご質問の1点目および2点目につきましては、それぞれ教育委員会および担当部長からの答弁とさせていただきます。私からはご質問の3点目、北朝鮮弾道ミサイル対応に対する市長の見解についてお答えいたします。現在、ミサイル発射に対して、我が国はなすすべがなく、国民が等しく座して死を待つ状況にあることが残念でなりません。国防の在り方を根本から考え直していただきたいと考えております。次に、大湊高校、陸奥工業高校の統合に関する県立高校改革についてのご質問の1点目、11月に実施した要望の経緯と結果についてお答えいたします。本年11月9日、県教育委員会に対し、下北地区統合校の新校舎設計前に、教育内容など学校の在り方を協議するため、検討委員会を設置すること、検討委員会は保護者、商工団体等 地域が抱える課題や各分野の実情に精通している幅広い地域の担い手で構成し、令和4年度中早期に設置することの2点についての要望を行ってまいりました。また今回は陸奥市のほか、陸奥市議会、下北郡町村会、下北郡町村議会議長会、下北市市町村教育委員会連絡協議会、陸奥市連合 PTA、 陸奥商工会議所、川内町商工会、大畑町商工会、陸奥工業高校および大港高校の後援会、同窓会の合計13団体の連名による、いわば下北地域の総意として要望書を作成し、要望当日は陸奥市をはじめ7団体の代表者が出席し、子どもたちの未来を思い、それぞれの立場で発言をいたしました。これに対し、県教育委員会の回答は、引き続き個別に情報交換を行い、質問や意見を参考に、令和7年度の開設準備委員会において、統合校の検討を進めていきたいと述べるにとどまり、今回も要望にかなう回答はいただけませんでした。次にご質問の2点目、今後の展開についてでありますが、11月に要望した検討委員会について、陸奥市主導で設置することを検討しており、その際は県教育委員会にもご参加いただきたいと考えております。この検討委員会の設置は、地域の誰もが納得し、応援できる学校、子どもたちが進学したいと思える学校、地域の将来を担う人材を育む学校を目指すための重要なプロセスであると考え、早急に進めてまいりたいと考えておりますので、議員の皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げる次第であります。次に、来年の青森県知事選挙に向けた市長の決意というご質問についてお答えいたします。本会議の一般質問は、市の一般事務に関する事項が対象となるものと認識しておりますので、答弁は差し控えさせていただきたいと存じます。
残念だな。
教育長。
富岡直哉議員の全国瞬時警報システム J アラート発令時の対応についてのご質問の2点目、登下校時に発令された場合の小中学生の対応についてお答えいたします。教育委員会では J アラートが発令された10月4日当日、各学校に対して児童生徒の安否確認を指示し、10時30分にすべての児童生徒の安全が確認されております。合わせてスクールバス事業者に対しても児童生徒を安全に学校まで乗車させたことを確認いたしました。同日、市内小中学校及びスクールバス運行事業者に対し改めて文書を発出し、児童生徒の安全確保に向けた対応をお願いいたしております。学校への通知の中では、登下校中に J アラートが発令された場合にはできるだけ頑丈な建物の中に避難すること、避難が間に合わない場合には物陰に身を隠すか地面に伏せて頭部を守ることについて指導するよう指示しております。同様にスクールバス運行事業者に対しては、登下校中は運行を停止し、乗車中の児童生徒の安全を確保するよう通知しております。また10月6日には児童生徒の保護者宛に弾道ミサイル等による J アラートへの対応についてを配布し、J アラートが発令され、避難行動を取った後、防災行政用無線等により安全が確認できた場合には、登校中であればそのまま学校へ、下校中にはまっすぐ帰宅することとし、ご家庭においてもその旨指導していただくようお願いしておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
総務部長。
富岡直也議員のご質問にお答えいたします。全国瞬時警報システム J アラート発令時の対応についてのご質問の1点目、発令時の無視の対応と今後の課題についてでありますが、発令後はテレビや緊急情報ネットワークシステム M ネットにより内閣府から発信される情報等の収集を行いました。その後、青森県の上空を通過したとの情報が入ったことから、小中学校や養護施設、漁協等に連絡し、被害がないことを確認いたしました。また、小中学校や養護施設に対して、ミサイル等が発射された場合の対応等を改めて周知を行うとともに、市民の皆様には、再びミサイルの発射があった場合と、不審物を見つけた場合の対応を防災かまうせメール、公式 LINE、Twitter を通じて広報をしたところでございます。今後の課題についてでありますが、J アラートが鳴った際には、例えば、車での移動中は、車を安全なところに停車させて避難するというミサイル発射時における対応、避難行動について、市民の皆様へさらに周知を図る必要があるものと考えております。以上でございます。
富岡直也議員、
はい、ご答弁ありがとうございました。それでは順番に再質問させていただきます。まず、J アラート発令時の対応についてでありますが、やはり市民の方からも、J アラートの、通知に対しまして、近隣に地下もなく、どこに避難することが、一番安全なのかというような声が聞かれます。これだけミサイルの発射が頻発化してきている中でありますので、本来であれば、国や県が、もっと踏み込んだ対応を進めていかなければならないものというふうにこう認識しておりますが、国では令和3年度から5カ年を緊急一時避難施設を、集中的に確保する期間と位置づけて、取り組みを進めているところでありますが、当市におきましても現状を踏まえ、民間施設の活用についても検討していくべきと考えますが、市の見解を伺いたいと思います。また、合わせて、ミサイルが着弾した場合に備えまして、爆風や身を守れる避難施設の整備、そしてシェルター等の整備についても、本格的に考えていかなければならない時期というふうに感じますが、この点についても合わせてお伺いいたします。
総務部長、
お答えいたします。まず1点目の、民間施設の活用というところでございますが、まず国民保護法に基づくこの避難施設は県が指定することとなっております。またこの法に基づきまして、国民保護に関する基本方針におきましては、避難所といたしまして、学校、公民館、体育館など、指定することとなっておりまして、基本的にはその、公共施設を、指定するという流れになっております。そういうのことからですね、市としての役割につきましては、施設内への避難だけではなく、近くに建物がない場合でも適切なその避難行動ができるよう、市民の皆様への周知という部分をですね、徹底してまいりたいと考えております。続きまして、シェルターの整備ということのご質問についてお答えしたいと思います。シェルター等の整備につきましては、場所、また収容人員、規模、経費など等、それぞれ考慮いたしますと、大変難しい課題であるものと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
富岡直也議員。
今回、特にこの民間施設の活用ということを考えたのは、一時避難施設としての必要性を感じたというのはですね、朝7時20分という時間帯から、登校している児童・生徒の中には、自宅に戻るにも、学校まで逃げるにも、時間がかかるということもあったはずであります。そのようなことから、登下校中に、J アラートが鳴った場合、例えば、このお店に逃げるですとか、そのような具体的な、体制が地域の中で、構築されていると、数分の中で取れる行動は大きく変わり、適切にこう身を守れる行動へとつながるものと感じております。 ぜひ、民間の皆様にもご協力をいただきながら、対策の強化へつなげていただきたいというふうに考えております。次に、括弧2の小中学校の対応について再質問いたします。5年ぶりの発令であることや、コロナ禍といった、社会情勢が大きく変化しており、先日の登下校時間帯の J アラート発令において、改めてこう見えてきた問題点、課題についてお伺いいたします。
教育長。
お答えいたします。10月4日に北朝鮮からミサイルが発射された際には、J アラートが発令されてから日本上空を通過するまで非常に短期間でありました。この短時間であったがゆえに、各学校の対応には幾分の差異が見られました。自宅待機のメールを送信した学校と、そうしたことをしなかった学校、この2種類が生じたことがその際であります。そのことも含めまして、先ほど申し上げましたように、教育委員会といたしましては、学校、そして保護者の方々に通知文を発出し、同一の対応が取れることとしておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
富岡直哉議員。
はい、各学校、それぞれ実情も異なります。緊急時においては、さまざまな対応が求められるというふうにこう思いますが、今回の課題を共有しながら、日頃からの避難訓練等の取り組みをはじめ、各学校における万全の体制の下、確実な初動対応が実施されるよう、引き続きよろしくお願いいたします。次に3点目の、ミサイル対応に関する市長の見解について再質問いたします。そもそも、国防を根本から見直すべきだというようなことでありましたが、この問題に関しまして、もう少し市長の、詳細の説明をお願いいたします。
議長、市長。
お答えいたします。弾道ミサイルに関する問題というのは、これはもっぱら国防に関することだというふうに私は理解しています。で、我々としてですね、なすべきことが、ほとんどないというのが、現状だと思いますけれども、実は先般10月の7日にですね、東北防衛局の幹部の方が来られて、毎年来ていただいているんですけれども、防衛白書の説明がありました。で、その説明の後に、何かご意見ありますかということだったので、私からはですね、次のように防衛省には伝えています。今回、この J アラートが鳴って、自分自身も含めて、その陸奥市民は大変恐怖を味わったと。で、この北朝鮮の動向というのは、私が市長になってから9年目になりますけれども、少なくとも8回ですね、この防衛白書を通じて、防衛白書の説明を通じて聞いていると。ところが、8年間、この記述にほとんど変化がないんじゃないかと。動向を注視すると、北朝鮮の動向を注視するということが根本で繰り返されている。で、この動向を注視してきた結果がですね、弾道ミサイルの性能が向上し、距離が伸びて、核実験も複数回行われてですね、国際社会は認めなくても、もうすでに核配備が行われているという環境にあるんではないかというふうに伝えています。で、結局、動向を注視しているだけでは、見ているだけで何もしないと言っているのと一緒ではないでしょうかと。で、あるいはその総理はじめですね、政府がミサイルが発射されるたびに非難をしても、何ら意味をなしていない。で、私は基地の所在自治体の長として、自衛隊をですね、防衛政策に批判的なことがあっても、自衛隊、あるいはその隊員については全面的に応援していますし、むしろその隊員を敬愛し、尊敬すらしています。しかしながら、この防衛省の防衛政策のこの無策ぶり、これこそですね、国民を恐怖に陥れているというふうに伝えています。で、発射されるミサイルに対して、具体的な対策がなければ、防衛政策とは私は言えません、言えないと思っています。国民に座して死を待てというのかと、その場では伝えています。で、ありもしない避難場所にですね、逃げろというのが国民保護政策なのかと、その場で強くその高官には伝えています。で、J アラートで私たちが受けた恐怖の根本にはですね、根源には当然北朝鮮の金正恩がいるということは間違いないですけれども、合わせて無策な国防政策にもあると。で、このことは防衛省幹部にしっかりとアラートが鳴った自治体の長からの発言として伝えていただきたいと、このように東北防衛局には伝えております。以上です。
富岡直哉議員。
ありがとうございました。ただいま市長の答弁の中で、日本の国防に対する大変重大な発言があったというふうにこう理解をしております。市長からもありましたように、ありえない、ありもしない避難所に逃げろということに多くの市民も疑問を抱いていることも事実だというふうにこう思います。このことに関しまして、大変重大な重要なことでこうありましたが、人口5万人の市長でありますので、メディアの取り上げ方も小さいのではないのかなというふうに思いますが、もし市長が知事であったならば、ただいまの発言は瞬く間に全国に発信され、国をも動かす可能性があると思いますが、そうしたことは悔しくはないのでしょうか。日本が市長に次のステージを求めております。それでは2項目目の県立高校の質問に移ります。先ほどの答弁を聞きましては、県教育委員会の対応は、これまで通り進めていきますというような形であるように理解をいたしました。前回3月の要望では、ゼロ回答であったというふうにこう思いますが、今回の要望で何かこう明確な回答を引き出せたのか、得られた部分はあったのか、その点についてお伺いいたします。
企画政策部長。
お答えいたします。残念ながら今回も前向きな回答は、なかったというふうに認識してございます。以上です。
富岡直哉議員。
今回は市内13団体からの要望ということでこうありましたので、その意味をしっかり受け止めているのかということが非常にこう疑問が残ります。現在は個別にこう意見を聞きながら対応しているということでこうございましたが、現状、どのようなこの意見交換が行われているのか、また個別の協議内容については、市の方に情報提供され、そして情報共有はされているのか、その点についてお伺いいたします。
企画政策部長。
お答えいたします。個別の協議内容についてということでございますけれども、12月5日にですね、文書の方が届きまして、その内容を今精査しているところでございます。内容といたしましては、例えばですね、その講演会をどうするかだとか、教育内容については、従前通り7年の開設準備委員会で始めます。開設準備委員会の中では、統合校の名称ですとか、人材像ですとか、教育活動を検討します。令和8年に開設する、開設準備室におきましては、その効果であるとか交渉であるとか、もっと細かいところを決めますというような、内容などなどを、受けたまわっているところでございます。以上です。
富岡直哉議員。
続きまして教育長にお伺いいたします。11月までの要望など、これまでの状況を踏まえますと、子どもたちの進路に与える影響というのは、日に日にこう非常に大きくなってきているものという考えております。そこで、実際にこの影響について、教育長はどのように受け止めているのか、また、今般の要望の結果を受けて教育現場からは、現状どのような声が上がっているのか、この点について合わせてお伺いいたします。
教育長。
お答え申し上げます。統合後の高等学校のカリキュラムや教育活動の具体が全く不明瞭であり、教育現場そして保護者にとっては大きな不安の種となっております。的確な進路指導を行うためには、統合校がどのような教育目標で、どのような教育課程を編成し、どのような人材の育成を目的としているのか、こうしたことが明らかにならなければならないことは自明であると考えています。そのために議員ご指摘のいろいろな機会を捉えて、これまで協議を続けてまいりました。この場で再度確認を申し上げたいのですけれども、統合校の1期生は現在の小学校5年生になります。現在の青森県教育委員会が示しているタイムテーブルに従えば、 その子どもたちが中学校2年生の3学期になって、やっと統合校の特色が明らかになる。そのような状況であることは看過することはできませんので、これまでたくさんの方がお話しされたような要望をしっかりと伝えて、子どもたちが、保護者の方々が困ることがないように進めてまいりたいと考えております。
富岡直也議員、
ありがとうございました。やはり今の教育長のお話を伺いましても、早期に統合検討委員会の設置を進めていかなければならないというふうに強く思いますが、県教育委員会では今後も個別の対応を続けていくという、これまでのスタンスに変わりがないようにこう感じますが、今後県教育委員会に期待することについて市長に改めてお聞きいたします。
市長。
もう正直私はですね、驚いているというか、憤りを通り越して驚愕しているんですね。普通に考えたら、これだけ地域でその汗をかかせてくれと言ってですね、費用負担も含めてということかもしれません。で、いい学校を一緒に作っていきましょうというふうな呼びかけをしている。で、ずっと去年からの議論を振り返ってみても納得いってないですよ。納得いってない。その3が2になることについてですね、納得いってない。だけれども、そういうのを乗り越えて、一旦それは決まったこととして、いい学校を作りましょうっていう提案をしている。で、しかもそれは地域に学校がなくなるからとかいう地域のある意味エゴを押し付けているわけではなくて、教育長さっきおっしゃっていただきましたけど、いい学校をこの地域にとって一番いい学校をどう作るかという論点で話し合いましょうということにすら答えない。これはもう本当にですね、私はこれどうかしてるなというふうに思うんですが、ただ私たちが諦めたらもうそれで子どもたちの未来がなくなりますので、ともかくですね、下北の子どもたちのためにより良い学校を作るということで一緒に考えていきましょうということを呼びかけていくということだと思いますし、考えてみると検討委員会我々で作って、プラットフォームを作ればですね、そこに県教育から人を来ていただいて、いろんなお話をするということでもいいでしょう。そうすると彼らの前例を崩さずにですね、新しい教育の方向性が作れるかもしれない。そういったところまで含めてしっかりと子どもたちの未来、そして地域の未来が開かれる学校づくりしていきたいと思いますので、ご理解を賜りたいと存じます。
富岡直也議員。
下北統合校については、来年度からは、早速、設計、工事が始まる予定となっておりまして、時間的猶予も限られてきております。県教育委員会にはこれまでの要望、そして地域の思いをしっかりと再認識していただきまして、魅力ある統合校となることを強く要望したいというふうに思います。実情につきましては、今さまざまご説明いただきましたが、私は県立高校改革の質問に立つ際、いつも廃校と統合が決まった時のむつ市の臨時の記者会見を見返ししております。それは、この時の思いがやはり原点であるというふうに感じるからであります。改めて、昨年の市長の記者会見の言葉をご紹介いたします。こんなに大事なことがあっさり決まってしまう青森県、誰も責任を取らない、なんでなんだと思うと根っこが腐っている、そういう根っこが腐っている木にいくら水をやっても肥料を与えても木は育たないし花は咲かない、私たちがいくら意見を言っても通らないというのはそういうことなのかなと。私の根っこっていうのは教育委員会でも教育委員会事務局でも教育長でもありません。本当の根っこです。権力の大元です。水は船を乗せ、また水は船を覆すという言葉があります。以上です、という言葉でくくられておりました。何度聞いてもすごい発言であったというふうに思っております。私は宮下市長こそが青森県を広く、そして深く支える根になり、改革の基礎となるべきで、水、つまり県民は新しい船を求めているのではないでしょうか。それでは、3項目目の知事選に向けた市長の決意について再質問に移りますが、 先ほどの壇上での答弁を聞きまして、非常に動揺しております。むつ市議会の一般質問が、市政に関する一般事務についてのやり取りのみが許されていることは承知しております。ただ、市長の動向はそれを超越して、重要な市政の論点であると思いますので、再質問いたします。あえて再度伺いたいと思います。宮下市長、来年の県知事選挙について、頭の片隅にないと言い切れますでしょうか。まずこの点についてお答えいただきたいと存じます。
市長、改めて自分の YouTube での発言を聞くとですね、大変過激なことを言っていたなというふうにも思います。で、私自身は率直な思いとしてはですね、日々本当にその市民の皆様、ご協力いただいている市民の皆様やご理解いただいている市民の皆様に感謝しながら、毎日全力で陸奥市政に取り組んでいるということです。一日一日を大切にしてですね。で、それが全てであって、その片隅にあるかないかといえばですね、その知事選が、これはないということでご理解ください。
富岡直哉議員。
さすが市長だと思いました。頭の片隅にないということは、つまりど真ん中にあるということで、私は理解をしました。少なくともそう思っておきます。なぜなら、そのように思える根拠があるからであります。第252回の定例会におきまして、3期目の当選直後の私の一般質問を覚えていらっしゃるでしょうか。次に宮下市長が選挙カーに乗るのは来年だと予測しました。今、私は確信しております。それでは、角度を変えまして伺いたいと思います。壇上でも触れましたが、11月10日の新聞報道に出馬要請に苦笑いという記事が掲載されておりました。かなり唐突の質問だったというふうにこう思いましたが、発言された方も市長を応援する気持ちを抑えきれなくて、聞いてしまったのではないのかと推測するわけであります。まず、この発言について、新聞報道だけではつかめない部分もありますので、客観的に、どのような状況であのような発言があったのか、そして市長はどのように答えたのか、職員の方も同席していたかと思いますので、正確にお示しいただきたいと思います。
デジタル行政推進官。
講演の演題がですね、世界の陸奥市へ自治体 DX とその先の未来へというので、DX の担当者として、その場に同席していましたので状況をお伝えしたいと思います。青森中央学院大学で実施された市町村長リレートークでは、大学の招待を受けて、人づくりと地域社会というテーマで講演が実施されました。学生が50人程度、一般の聴講者が70人程度、合計120人程度が聞いていたと思います。市長から50分の講話があり、そこで一旦大きな拍手が起こりました。その後、司会者に進行が移って質問の受付がありましたが、その後に70代くらいの男性が一番最初に手を挙げて、報道の質問がありました。質問としては、青森県知事に立候補してもらいたいという内容でした。その質問の後に、共感があったのか、会場内がまた大きな拍手に包まれたのが印象的でした。そして、それに対し、市長からは報道にあったような回答ですが、実際にどのように答えたのかということで、少し実はニュアンスが違います。自分がやっていることは、陸奥市だけではなくて、青森県も変えることになるし、できれば日本全体を変えるようなこともやりたいと答えております。以上です。
富岡直哉議員。
これを踏まえまして、次に市長に伺いたいと思います。市長はおそらく、いつも、そのような声は聞かれているのかというふうにこう思いますけれども、実際、市長はどのように思われましたでしょうか。お伺いいたします。
長。
感謝の気持ちしかないですね、そういった声については。まあ、つまり、何を評価していただいているかということだと思うんですが、それはやはり報道やですね、あるいはさまざまな発信を通じて、陸奥市政に対して評価をいただいているんだと思います。で、この陸奥市政をに対してこう丁寧に向き合って、まあ、日々奮闘している姿がそのように評価されたということだと思いますので、まあ、非常にそういった声については感謝をしておるということでございます。
富岡直哉議員。
まあ、市長自身もよく感じている部分かと思いますけれども、まあ、実は今回のことは、まあ、たまたまではないというふうに思います。まあ、例えば、まあ、最近だけでも、まあ、9月で、三沢で行われました都市大祭典は、まあ、市長と各市のお祭りがこう一堂に会して行われるイベントでありますが、パレードではひときわ大きな声援を浴び、市長と写真を撮る行列が後を絶やさなかったということも聞いておりますし、また、10月のゲートウェイフェスティバルでは、まあ、今や日本を代表するアイドルで知事になりたいと公言している、まあ、彼女が、まあ、陸奥市のステージ上で宮下市長がライバルだというふうに言っておりました。まあ、その他さまざまなこう場面があったかと思いますけれども、あらゆる世代に絶大な人気を誇っていることは誰もが認めるところであると思います。ここで私がはっきり申し上げます。宮下総一郎市長には県知事就任への待望論があります。なぜメディアがこれまで取り上げなかったのか不思議なくらいであります。おそらくメディアは現職や取り巻くしがらみに恐れをなして、私の持論として、まあ、この待望論を取り上げるのではないかというふうにも思います。でも実際は違います。今、県内各地に本当の意味での宮下知事誕生への待望論があるのです。市長、この待望論にどう答えていきますか、お聞きいたします。
さまざまな声があって、でそして政治家として成長するということだと思っています。でただ少なくとも今私はその現職の陸奥市長として、この場で仕事をさせていただいてますので、そうした立場をわきまえてですね、しっかりと日々陸奥市政の諸課題に取り組むと同時に、この陸奥市の未来を大きく切り開く仕事をしていきたいと、このように考えてございます。
富岡直哉議員。
ありがとうございました。まあ、今日で何かが動くということは、まあ、ほんの少しだけ期待しておりましたけれども、まあ、難しいんだろうなと思いつつ本日の一般質問に臨みました。ただ本当に言葉にしたかったのが宮下知事誕生の待望論であります。これまでの市長としての言動を県民の皆さんが見て、市長に青森県の将来を率直に感じております。そしてこの待望論は私が、つまり陸奥市議会議員の一部が言っているだけではありません。ここにいるすべての皆さんが聞いたことがあるはずです。市議としても自分だけではありません。11月10日の新聞で記事が掲載されたとき、私たちは原子力発電所視察の最中でありました。この日の朝、宿泊先のロビーでは大いにこの話題で盛り上がり、皆さん好意的に受け止めていたというふうに感じております。そして皆さん嬉しかったはずであります。次はこれを形にしなければなりません。ぜひともメディアの方々には取材を重ねていただきまして、この待望論について発信していただきたいというふうに存じます。まあ、県内の政治家だけではなく、まあ、一般の県民の宮下知事誕生にかける思いをしっかりと報道すべきであるということをお伝えするとともに、市長におかれましては年末年始、来年に向けて十分に英気を養っていただきたいと思います。まあ、最後に、まあ、これまでのことを踏まえまして、知事の方、あ、失礼しました。市長の方から何かございましたらお願いいたします。
市政名あり風紀天にあり、以上です。
富岡直哉議員、
終わります。ありがとうございました。